友人がワニの腹に住み始めて1週間、ワニに食われた男の評判は瞬く間に町を駆け巡った。小屋には連日客が押し寄せ、見学料はたちまち2倍になった。政治、経済、哲学、イワンは客たちに向かってありとあらゆる持論を語りかけ、新聞はこれをワニ界からの論客として紹介。2週間後には町の外からも大量の見物人がやってきて、イワンの演説を聞くために小屋の外から立ち見する客まで出る始末だった。
皆さんがまず私に聞きたいこと、おおよそ想像がつきます。当ててみましょう。それは私がどのようにしてワニの腹の中に身を落ち着けることができたかということではないでしょうか。お答えします。まず第一に、これには私も驚いたのですが、ワニの中は完全なる空洞であるということです。でも肋骨は、胃や腸や肝臓や一番大事な心臓は、何もありません。そんなものはまるっきり何一つないし、おそらく一度としてなかったでしょう。これらはすべて一部の古代妄想郷によるくだらない幻想に過ぎなかったのです。第二に、私にとって食事が不要になったということです。なぜか、つまりそれは私自身が永遠にワニを満腹にしているからです。きっと皆さんはワニが檻から解き放たれているこの状態に驚いたことでしょう。それはつまりもう彼は食事を必要としていないから、人間を襲う心配がないからなのです。私は自分の体でワニを養ってやり、ワニは私に需要を供給する、ウィンウィンの関係がここに築かれているわけです。そう気づいたとき、私はここでむやみに寝返りを打ったり、スクワットで体を鍛えたりするのはやめました。一つは、少しでもワニの体調を変えずに栄養サイクルを回すためのリスクヘッジの観点から。二つ目は、そう、ワニの中にあっても失われることのない私自身のヒューマニズムのためです。宣言しましょう。私はこのワニの中から一人の人間として寝転んだままでも、いや、寝転んでいることによってのみ人類の運命を一変させ得るということを証明してみせます。
もともとちょっと腫れないイワンだったが、お聞きの通り3週間も過ぎる頃にはだいぶ荒れに仕上がっていた。僕とエレネさんはこの客入り状態からもはや営業時間にイワンとコンタクトを取るのは困難と判断。ある雨の日の夕方、僕は一人閉店後の動物小屋に入れてもらった。もちろん見学料の50カペイカを支払ってだ。イワン、久しぶりだな。
おお、セミョンか。
あれ、口を縛ってたロープがないじゃないか。
おお、それよりエレーナが一緒じゃないのか。
それが今日も一緒に来る約束だったんだが、家に迎えに行ってもいなかったんだ。先に来ているかと思ったが、そんなこともなかったか。
気まぐれは女のたしなみさ。
一方でお前の仕事は随分盛況みたいじゃないか。
そうなんだよ。この調子じゃ使徒も教養ある紳士たちも上流階級の貴婦人もみんな入れ替わり立ち替わりでここを訪れるものと考えにはなるまいな。
差し詰め、会いに行けるアイドルってとこだな。
アイドルだって、思想家の間違いだろ。
レオニードさんからの伝言だ。早急に出張報告書の第一報をまとめてほしいそうだ。だいぶ上からせっつかれてるらしい。
出張報告書ね。どうしたもんかな。
ペンと紙は持ってきてる。
いや、そういうことじゃないんだ。
あは？どういうことだ？
なあ、セミオ。俺の作った焼き菓子を覚えているか？
なんだ？
忘れたのか？ほら、あの頃、14歳くらいか。まだ知り合ってすぐの頃、 お前のいた孤児院によく届けに行ってただろう。夜中にこっそり窓からお前に渡してさ。
いや、覚えてるよ。そうじゃなくて、ずいぶん唐突なもんだから。
あれはいい思い出だな。そうだろう。
何がいい思い出だよ。俺らはあのお菓子で初めて食中毒の恐ろしさを知ったんだぞ。
いや、確かに孤児院の子供たちから笑顔が消えるという悲しい結末は迎えたが、美味しさだけは間違いなかったろう。
まあそれは認める。確かにうまかった。味は優秀だった。
だろう。そうなんだよな。
てかさ、お前あの頃バカみたいにお菓子作りにはまってたよな。何だったんだあれ。
うん、実はな、お前にも誰にも言っていないことが一つだけあるんだよな。
なんだよ、思わせぶりだな。
まあな。
おい、なんで黙るんだよ。秘密のままにする気か。そこまで言ったからには最後まで言えよ。
そうだな。
いいから言えって。
あのな、お菓子を持って孤児院に向かう道を歩いているときにな、一度だけ流れ星を見たことがあるんだ。
へえ、確かにその話は聞いたことないな。
うん、普段空なんか見ないのにな、ふと見上げたら西の空から孤児院の方角にヒューッと流れる光が見えたんだ。
うん、
俺は思わず立ち止まってさ、虫の鳴き声しか聞こえない道でしばらく夜空を眺めてたんだ。
まあ、あの辺りは林道で虫がうるさいからな。
でも流れ星はそれっきり見えなかったな。
うん、それで？
それだけなんだ。
え？何か人に言えない願い事をしたとか、そういう話じゃないのか？
いや、ただ流れ星を見たっていう話。
何なんだよそれ。
あれが俺の秘密だったんだ。
何が言いたい。
昨日ここのご主人が今後のビジネスのブランドデザインについて話していてな、今はこの町に滞在しているが、時期を見てここを離れるつもりらしい。俺のような珍しい生き物をこの町でとどまらせることはない。もっと多くの町、国を回って稼ぎたいという話だった。
お前それを受け入れたのか。
ああ、自分の言葉を多くの人に伝える、それが俺の使命だと思う。
なるほど、だからロープの必要がなくなったのか。
このような境遇を俺に与えたのはきっと神だ。これは運命なんだよ。俺は行く先々の町で民衆に教えを与える。言うなれば自らがインフルエンサーとなって人類の教育を始めるんだ。
人類が早々にお前に飽きないことを祈るよ。
俺はこれまで多くの書物を読み、多くの知識を得ることに注力していた。そして今やっと暇に任せて全人類の運命の改善に思考を巡らせることができるようになったんだ。俺はこのワニの中から真実と光明を流れ出させるんだ。
それはご大層なことだが、エレーナさんはどうなる？
心配ない。連れてはいけないが、稼ぎの中の数パーセントを毎月エレーナに送金してもらう手はずにした。役所勤めはもう終わりだ。だから出張報告書を提出する必要はも
う。そうじゃねえんだよ！てめえが好きで結婚した妻を一人置いて出ていくことについてどう思ってるか聞いてんだ！
申し訳ないとは思っている。ただ俺にはここから自分を解放する金などない。それにずっとワニの妻として後ろ指を刺され続けるエレーナの人生は不幸だ。
逃げろよ、そこから。今なら出られるだろ！
セミョン、それはお前 人事だから言えるんだと思わないか。
何？
自分勝手なのは俺だけだと思うか。
はあ？他の誰が自分勝手なんだよ。自分の出世のためにエレーナさんを捨てるお前以上に自分勝手な人間がいるか？
なあセミョン、お前はエレーナのことをどう思う？
どういう意味だ？
女としてだよ。いや、もちろんお互いの気持ちもあるだろうし、今すぐにともいかんだろうが。
いいわ。お前本気で言ってるのか？なあ。
ああ、そうだ。
ふざけんじゃねえ。お前、エレーナそんなことを何だと思ってるんだよ。それだけじゃない。さっきのわけわからねえ思い出話は何だ！てめえの立身出世がうまく運ぶように、俺の同情を引こうとでも思ったのか？俺らの思い出を、そんなもんに利用するんじゃねえ！
そうじゃない。なあ、一度落ち着こうセミョン。
言わん！お前は変わったんだよ！働き始めて、エレーナさんに出会って、他人によく思われた一心で、中身のない言葉や借り物をして自分を取り繕うようになったんだ。そしてその結末がこれだ。自分を信じてる人を欲のために裏切る奴なんてな、友達じゃねえよ。ちくしょう！
だが、お前は変わらないな。そこが好きだったんだ。
そうか。でも俺はお前が嫌いになった。
お別れだな。
別れの時までお前が自分勝手に決めるんじゃねえ。俺が決める。これでお別れだ。
でしたのね。昼間は突然留守にしてすみません。急用ができたものですから。あのどうぞ中へお入りになって。今日はあの人どうしてました？私が来なくて寂しがったりしてなかったかしらなんて。セミオンさん、どうして何もおっしゃらないの？お体の具合でも。
エレーナさん。
はい。
先ほどイワンから伝言を預かってきました。
何でしょう？
もうイワンがここに帰ってくることはありません。
え、それは一体どういう。
あなたとの婚姻を解消するとのことです。